皆さんこんばんは、はたまたこんにちは。大岩和樹のポッドキャストしゃべろデイ。この番組はとある音楽家の日々の日常から切り取った気になる話題をテーマに喋っていく番組です。第85回、今回も喋っていこうと思います。というわけで改めまして、トロンボンプレイヤーの大岩和樹です。ちょっとね、またまた期間が空いてしまったわけなんですけれども、前回のね、配信がとあるキャンプ場から、友達のサックスプレイヤーしゅんせいくんとですね、配信した84回、それが、8月の27日配信ということで、もう3ヶ月ぐらいちょっと空いちゃってるわけなんですけれどもね、もっと気軽に配信ができたらいいなと思いつつ、自分の方でもね、今年は新しいお仕事を始めたりして、ちょっとバタバタしたりもしてね、なんかやろうやろうと思ってるうちにどんどん時間が過ぎていってしまうということがまああるんですけども、まあちょっとね、気分新たにということで、オープニングの BGM もちょっと変えてみましてね、で11月に入ったということで、もう秋ですよね。なんか身近にね、秋のものが何かないかなっていうのを探してたんですけれども、やっぱ芋くりかぼちゃの季節でございますよ。あのスーパーのね、野菜コーナーに行ってみると、ちょっとかぼちゃが安売りされていたりして、4分の1カットが98円ぐらいですかね。もう本当にね、自分はもう最後の晩餐に何を食べるかって言われたら、もう焼き芋か、かぼちゃの煮つけっていうぐらい、もう本当にね、あの根菜が大好きなんですよ。かぼちゃね、で自分も、かぼちゃの煮つけを作ろうと思って、その、4分の1カットのかぼちゃ、もう何回かね、買ってきて、であのかぼちゃの煮つけ作ってるんですけどね、これは結構あの作り方は人によって分かれると思うんですけども、煮つけってなるとね、やっぱ時間と手間がかかるので、電子レンジでね、こうチーンってやるやり方もあるらしいんですよ。ただね、それ試してみたんですけど、結構ね、電子レンジでやると水分が飛んでいってしまうわけなんですね。なのであのホクホクにはなるんですけども、自分は結構そのなんかひたひたな感じのかぼちゃの煮つけが好きなので、鍋でね、砂糖と醤油と、使って作るわけなんですけども、これがね、またこう味のこう塩梅っていうのが結構難しいんですよね。かぼちゃ単体だとあんまりその甘みがないので、どうやってこうちゃんとね、分量測ってやればいいんですけども、ここら辺ズボラなので、いつも目分量でね作っちゃうわけなんですけども、なんかな、今日は甘みが足りないなとか、今日は塩味が足りないなとかね、そういうことがあるんですけども、そういうので、ちょっと秋を感じたりして、あとはね、やっぱこう、ドラッグストアとか行ったりすると、こうレジのこう行く前に結構あの和菓子とかが置いてあるじゃないですか、ちっちゃい和菓子ね。でそのお団子ですよ、お団子。なんかこの間、皆既月食とかもありましたけど、ちょっとね寒くなってきて、月が綺麗に見えるようになってきて、でね、まあその月もね、すごくなんかいいなって思うんですけども、やっぱりね、そのお団子にも秋だから種類が出てくるわけですよ。栗のあんこ、芋のあんこ、はい、もちろん、こしあん、つぶあん大好きなんですけども、ここもね本当にね、その気を持っていかれてしまう、うん、うちの母親も結構甘党なんですけども、それをね、結構引き継いでいるというか、自分も甘いもの結構好きでね、ただねやっぱ年重ねてくるとね、羊羹みたいなすんごい甘いやつがねちょっとやっぱダメになってきて、あと生クリームですね。生クリームもなんか昔はもっともうポンポンポンポン食べれてたような気もするんですけど、なんかやっぱ生クリームって油なので、ちょっとクリームいっぱいシュークリームみたいなやつね、すごく疲れてる時にパッとね買っちゃうんですけども、それ食べるとねちょっと胃もたれというか気持ち悪くなっちゃって、ああ買って後悔したなっていうこともね最近ちょこちょこあるようになってきて、 あんまり油っぽいものを食べないようにっていうね、でも気を使ってるんですけど、まあもちろんね、その中華料理とかはね別ですよ。なんでしょう、あんまりお菓子お菓子っていう感じがね、食べられなくなってきたなっていうのも思いつつ、やっぱりその羊羹とかお団子とかね、お茶菓子なわけですよ。なのでお茶にね合うようにこう多少ね甘みが強く作られているんじゃないかなと思いまして、最近のね紅葉とも相まって、なんか遠くに行ってね、美味しいお抹茶と、和菓子をいただきたいなって思ってる気分でもあるんですよね。ねえ、もうそれこそちょっとどんどんどんどんもう師走も近くなってきているので、紅葉の時期も過ぎちゃうかなって思うんですけど、なんかちょっと遠くに行きたいなっていう気分で、過ごしている最近でございます。あとね、やっぱ寒くなってきたから、そのアウター何着るか問題っていうのもありますよね。でさ、冬だけ着れるアウター、すごいモコモコのブルゾンとか、なんかねいろいろあるじゃないですか。マウンテンパーカーとか、あの中綿がねすごく敷き詰められているものってすごくあったかくていいんですけど、あの個人的に、もう東京10年ちょっとぐらい住んでいるんですけどね、そういうの買ってしまうと冬しか使えないっていうことにだんだん気づき始めてきまして、そうなんですよ、あのモコモコでね着てるともう使えるの、まあ、早くて11月から、2月ぐらいですよね。4ヶ月、まあ、1年の3分の1使えたらいいかなっていうふうにも思うんですけども、最近はですね、もうなんかそのモコモコ、なんか秋のあったかい日に着てるとなんか場違い感があるんじゃないか、春のちょっとあったかくなってきた、歩いてるとちょっと汗ばむような時に着てるとなんかあいつめっちゃ厚着してるぞ感が出ちゃうわけですよ。なのでね、最近はもうその春秋にも使えるなんかあったかいアウターがないかっていうことで、ちょっとスタイリッシュで薄手のアウターみたいなのをすごく探してたわけなんですけども、最近の自分の、推しというかですね、ワークマンのね、防寒着アウター、あと雨がっぱ系はですね、もう本当にあの最強だなっていうふうに思いましてね。バイクといってもあのスーパーカブなんですけど、ちょこちょこ、乗るようになって、でそのワークマンがすごいらしいぞみたいなのをね、結構 YouTube の、レビュー動画とかね気にしたりしていろいろ見てるんですけども、ね、最近のワークマンの服って結構なんかいいのがあるんですよ。それがね、そのやっぱ人気なやつはすぐなくなっちゃうんですよね、ワークマンのこうアウターとか、防寒着っていうのは。なので自分もこう近くのね、ワークマンを3店舗ぐらい回ったりして、自分に合ったサイズがないかとかね、あのこの色がないかとか結構探したりして、でね、やっとこうなんかあのいい感じの、そしてスタイリッシュな感じのアウターを見つけることができたわけなのでね、それを使ってなんかいろんなとこにね行きたいなっていう気持ちにもなってるわけです。まあ今抱えてる仕事が終わらないとちょっといけないなっていう感じもしてるんですけどね。アウターに求められる要素って、まあ、結構あると思うんですけど、その防風性がどうだとか防寒性能がどうだとか、あとね、耐水圧、そして、その耐水だけだとすごく中が蒸れちゃうので、あの糖質性っていうのもね、あったりして、あとポケットね、ポケットファスナー製なのかどうかとか、その、ファスナーも止水ジップなのかどうかとか、ね、もう本当にね気にしだすとその、なんかこう重要な要素がいっぱいあるんですけど、今冬まあね春ぐらいまではあの使えるようなね、アウターを見つけまして、 はい、もうそれでこうね乗り切っていこうかなと思っているわけですよ。そのあったかいのもねいいんだけど、やっぱり重ね着をするっていうことも最近覚え始めましてね、ちゃんとこう風と寒さをさ、防いでくれるやつを一番上に着て、でその中は、ちょっとそのユニクロのライトダウン的なやつでね、防寒するっていうのがもう一番いいんじゃないかと思いまして、最近の防寒そういう感じで過ごしてるんですけど、はい、そうですね、音楽の話もちょっとねしていきたいなって思っていて、まあいろいろねちょっとやっぱ期間が空いてしまったので話したいこと結構あるんですけど、携帯見てたらですね、まあ直近の、ライブを聞きに行ってきましたよっていう話をね、したいかなと思いまして、本当に昨日ですね、トロンボーンの先輩の、山田さんっていう方の、カルテットのライブを聞きに行ってきたんですけども、東京の、半蔵門線沿い、違うな、田園都市線か、田園都市線沿いにある洋画っていう駅があるんですけども、そこにねライブ居酒屋っていうスタイルの、まあライブハウスですね、があるんですよ。金の壺っていう、ライブハウスなんですけれども、もう洋画の洋画駅の東口を降りて、ちょっと歩いていくとですね、もう居酒屋と言わんばかりのこう赤ちょうちんがポンと、垂れ下がっておりまして、でね、そこのビルの地下に入っていくと、ちょっと入り口が石畳調になっていて、おなんかおしゃれだなみたいな、ちょっと普段のジャズのバーみたいな感じとは一味違ったね、本当にこうガラガラっと開けると、居酒屋の、ね、テーブルと木の椅子が並んでまして、はい、でそこで、ライブをするんですよ。で、まあ普通のね居酒屋さんなので、おでんとか、あとね焼き鳥が本当に美味しい、焼き鳥がね本当に美味しかった。ささみが、まあ、あのよく焼きじゃなくて、ささみってね焼いちゃうと結構パサパサしちゃうんですけど、そこの金の壺のささみはですねちょっとレアですね、うん、ちょっと表面焼いて、で中はふっくらっていう感じでね出てきて、あとレバーもね美味しくてね、はい、もうそれでこのちょっと大衆居酒屋的な感じで、演奏が聴けるっていうスタイルなんですけどもね、そのちょっと敷居の高いジャズバー的なところに行くのって、なんか、うん、その敷居が高いなって思う人も普段のね、居酒屋みたいなとこで演奏が聴けるってなったらちょっと行きやすいのかなっていうふうにも思ったりして、個人的に結構好きなライブハウスでしたね。久々にこうちょっと人のライブを聴きに行ったっていうのもあるんですけど、でねそこの店員さんもあの楽器をやってる方らしくてですね、それこそトロンボーンをやっていて、あそうトロンボーンなんですね、どこの学生さんですかみたいな、まあちょっとそういう質問も結構おじさんチックな感じになってしまうんですけども、なんかそういうねコミュニケーションも取ったりして、なんか楽しくね、演奏を聴かせてもらったわけなんですけれどもね、はい、そんなのもあったりして、あとちょっと遡るとですね、珍しいのだとあれですね、明治神宮崇敬会っていうのがありまして、あの JR のね原宿駅に降りるとあの明治神宮ってねあるじゃないですか。そこの、まあ、崇敬会なのでなんか信仰してる人たち、うん、ちょっと、まあ、説明がしづらいんですけれども、そこの、船橋支部の、会合っていうのがありまして、そこの秋のコンサートに出演させていただきました。で、まあ、これはね結構、まあ、難しい話っていうか演者としてはすごく悩む話だなっていうふうに思うんですけども、 衣装問題ですね。はい。で、まあ、当日は結構厳かな感じなので、タキシードで来てくださいっていう風に言われたんですよね。はい。タキシードってね、持ってないわけですよ。そもそもタキシードって何っていう、ね、方もいると思うんですけど、そのスーツと何が違うのってね、いうので、今までね、結構その社交ダンスのホールの生バンドの演奏とかっていうお仕事もしたことあったんですけど、タキシードってなかなか来たことないなっていうので、なんか自分もよくわからなかったので、普通のスーツ持ってったんですよね。でスーツってね、上下セットは自分一着しか持ってなくて、それこそ、専門学校に入るために、親から買ってもらった縦のストライプが入ってる、スーツをね、持ってったわけなんですよ。それに蝶ネクタイを、黒い蝶ネクタイをね、つけて出てったわけなんですけども、それ縦線入ってるじゃんみたいなのこそっと言われて、あ、そうですよねみたいな。そう、やっぱね、タキシードっていうのはちゃんといろいろね、スーツもさ、いろいろ決まりがあるんですよ本当に。ね、女性の方はね、黒いドレス着るっていうので、まあ、なんか1着か2着かね、持ってたら全部着回せると思うんですけど、これね、結構男だけじゃない、こういう問題。ね、塩ビ服どうだとか、タキシードどうだとか、ね、この時のネクタイだとか、蝶ネクタイどうするだとか、ね、ボタンどうするとか、ね、結構あるわけですよ。ね、なのでね、そのちゃんとしたタキシードは襟がこう何でしょう、スーツのさ、裏地みたいなこうキラキラのやつになってて、でズボンにはなんかこう横にね、その線が入ってるらしいんですよね。ねえ、なんかさ、そういうのもさ、いろいろ買い揃えるってなると高いじゃないですか。なのでなんかね、ちょっとこれ一着持ってればいいやんっていうのあればいいんですけど、はい、なかなかそうもいかないわけですよ。でさ、まあなんか最近あんまりちょっとね、コロナ禍でご無沙汰になってたんですけども、ホテルのね、営業演奏みたいな感じでスーツ持ってってね、演奏するっていうことも、あったこともあるんですけど、やっぱね、もう極力その衣装関連とか、なんかもうこれ一着でいいやんっていうのにしたいんですよね本当は。うん、なのでそのタキシード問題、まあ、ちょっとね、恥ずかしい思いをしたっていう、はい、こともあったんですけども、なんかそんなこんなでね、まあその間にレコーディングしたりとか、ライブバーで演奏したりとかっていうのもあったので、ちょこちょこ、ブログの方もね、暇な時は、更新させていただいてるわけなんですけれども、ぜひ、概要欄のリンクの方に載せてますので、ご覧いただけたらなというふうに思っております。この番組は各種ポッドキャストアプリや Spotify などのミュージックアプリでも放送をお聞きいただけます。アプリから番組登録をすることで、最新のエピソードの通知や再生をする際の便利な機能が設定できるので、この番組で配信している内容が気になるという方は、ぜひ番組登録、そしてフォローをお願いします。それではここまで聞いてくださってありがとうございました。エンディングは大岩和樹の楽曲よりコールをお聴きいただいてのエンディングです。ということで、この後ろでね、今かかっているコールなんですけれども、この間のねライブでは、今日はコールやんないの、ライブでもコール聞きたいなみたいなね、そんな嬉しいお話もいただいたりして、なんかありがたい言葉をかけていただいたなっていう感じだったんですけども、ずっとね、その音楽配信、ディストリビューションサービスですかね、音楽アプリで聴けるような形をとっていたんですけども、ちょっと、その期間っていうのが切れてしまいまして、現在はこのポッドキャストのエンディングのみで聴ける状態になっております。ということで、 またね、何かしらの形でこのフルで聞けるような、届け方ができたらなっていうふうに思うんですけれども、なんか、ちょっとね考えております、なんかミニ CD 作りたいなっていうのも、考えてはいるので、時間とね、お金かかっちゃうんですけど、そこは、ちょっとね、皆さんに何か届けられる形を、作るのでお待ちください。あと、個人的なねちょっと話なんですけど、このしゃべろデイっていうねタイトルと、あとその今タイトルのトップ画像になっているサムネイルですかね、それをちょっと変えたいなっていうふうにも思っていて、そもそもねしゃべろデイって文字で検索しづらいなっていうことも思ったんですよ。で文字で書くとそのちっちゃい文字入ってるじゃないですか、しゃべるにもちっちゃいやー入ってるし、で、あのしゃべろデイのデイもデイにちっちゃいイって書くんですよ。でこれ音声配信してるので、それ聞き取って文字にするって結構大変だなと思って、なんかもっとなんか検索しやすいタイトル、あとハッシュタグにしやすいタイトルがいいなと思って今いろいろ考えてるわけなんですけど、あとこんなねおっさんが配信してるので、ちょっと可愛らしい今番組タイトル画像になってるんですけども、それもちょっと変えた方がいいのかなとか思ったりしてね、なんかもうちょっと落ち着いた感じの、のにしようかなって考えております。ということで、ここまでね、聞いてくださってありがとうございました。このチャンネルではとある音楽家の日々の生活から感じたことについて配信をしています。ご感想やトークテーマのリクエストなどがあれば、概要欄に記載のお便りフォームからぜひお気軽にメールお寄せください。はい、ではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手は大岩和樹でした。良い1週間をお過ごしください。